急げ、
このコーナーは今劇場で公開されている映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を流したりする全国の映画館応援コーナーです。
ということでね、今回の神様がいらっしゃる国はソニックザムービーソニック VS ナックルズです。じゃあ、あすじお願いします。
2022年アメリカ映画、平穏な生活が戻ったグリーンヒルズで、ソニックは本当のヒーローになりたいと願いながら、夜ごと勝手に街を守り続けている。そんなある時、ドクターロボトニックが銀河系で最も危険な戦士ナックルズを引き連れて舞い戻り、再び地球に暗雲が立ち込めるが、というお話です。
どうなっちゃうんでしょうか。それではテンション聞いてみましょう。こたつ、たつはもうね、最初のやはりこうセガのロゴが出てくるシーンあるじゃないですか。シーンっていうか、まあ、制作ね、会社のあのやつ、うん、あの映像、皆さん、あそこで100億点出ちゃってるんですね。おめでとうございます。
お
う、おまけさん、
終わりえ、いやー、もうなんていうか、このなんていうんですかね、とってもおおらかな、おおらかさをすごく試されるなっていう、とっても非常におおらかな映画でした
おおらかね。はい、畑さん。
はい、エージェントストーンさんになりたいなとずっと思いながら見てました。
うん、ざっくり。スナイダーさん。
はい、ちっちゃい頃からジムキャリー好きの僕としては、やっぱ僕のジムキャリーはずっとジムキャリーでいてくれるなって思いました。
うん、ありがとうございます。NBK さん。
はい、ゲームもやったことないし、実は一作目も見てないんですけど、ちょっとモフモフしてて可愛いなって思ったのと、キノコの世界に行ってみたいなって思いました。
おろ
思いました。はい
はい、タンタン。
はい、ナックルズがみたいなキャラクター好きなんで、可愛いなこいつって思いながらずっと見てました。
うん、ということです。でこちら監督がですね、ジェフ・ファウラーさんということで、1作目のソニック・ザ・ムービー、こちらもね監督されていらっしゃいますはい、そして脚本はね、ジョシュ・ミラーさんがね、前作に引き続きやっております。で他にも複数に入っております。そしてキャスト、まずね、声の出演からですけれども、ベン・シュワルツさん、イドリス・エルバ、コリーン・オショー・ネシーさんなどです。そして実写の方のキャスト、ジム・キャリー、ジェームズ・マースデン、ティカ・サンプターなどです。
うん、
そして日本語もね、日本語版の声優キャストも、中川大志、
お
木村すばる、
お
平橋亮、
お
山寺小一、
うん、
などです。ということで、皆さんからいただいたメール、こちらもねお話の中盤でご紹介させていただいて、みんなでその後ネタバレでお話ししていこうと思いますので、まずはね、こちらは前作ソニック・ザ・ムービーの続編ですので、ソニック・ザ・ムービーのお話はちょっと出てくるかもしれませんので、今回出てくるものとかに関しては、なるべく伏せてお話ししていこうと、ネタバレなしでお話ししていきましょうというところで、まずはやっていきましょう。それではどうぞ。
あとですが、
はい、
私も NBK さんと同じで、ゲームをほとんど知らないので、うん、ソニックの内容は知らないままで、1を見てなかったので、2を見に行く前日の夜に1を家で配信で見たんですよ。
はい、
で、なんか一番最初の頃にこう子供のソニックが走ってこう行かないでみたいな感じで走るシーンがあったと思うんですけど、うん、ここで号泣しまして、泣いちゃったって言いながらそのまま見たんですけど、なんかすごくハマってしまって、
お
っしました。
1をね、1が、
あ、そうですね、1を見て、その
1いいよね、うん、
すごい良かった。まあジム・キャリーが本当に良かったんですけど、
うん、
ジム・キャリーって本当にいい役者さんだなと思って、すごい感動して、うん、結構こうトリッキーなキャラなんですけど、
うん、
こう変に扱われてないというか、すごいかっこいい研究所を持ってて、かっこいい服を着て、まあ、本人はやばいんですけど、
うん、
なんかそのビジュアルとかも含めてすごくいいキャラとして作ってるなと思って、 感動して、でも多分この人ゲームキャラクターだからゲームキャラっぽい感じになるだろうな最終的にって思ったら、最後すごいそれっぽい格好になったのでなっちゃったと思ったんですけど、すごい感動したので、ぜひ1も見てから2も見てほしいなって思いました。
1も見たい、見たいとは思いました
1はだってその一昨年かな、
うん、ぐらいかな、
シネマランキング、うん、多分こたつもタンタンも入ってるんですか、うん、ベース
と、
うん、
ちょっと覚えてない。
私はめちゃめちゃ入ってますよ多分ベスト3には入ってた気がするんですけど、
うん、
好きすぎるこれは。
お
1はね、
1
はすごい好きです。
あれ小田さん1作目は映画館で見てないんでしたっけ。
ないです。
そうですよね、それは
そうなんです、そこなんです。
だから、あそうだ、うん、
映画館で見てなくてお家で配信で見たんですよ、
うんうん、
当時もやっぱりね、まあいろいろあったじゃないですか、いろいろあったからさ、
そう、うん、要はコロナが入った年でしたかね。
そうそうです。
あ、そっか。
で多分最初の大きい緊急事態宣言的なやつがあった上で、
うん、
それが明けたぐらいに、
うん、
こういうなんかエンタメで作品がやっと見れたねっていうのがソニックだったような時期だったと思いますよね。
そうですね。でまさにみんなもうこういう感じのが欲しかったよっていうのにちょっとジャストフィットしてた感じもあって、
うん、そうですよね。なんか単館系とかミニシアターみたいなのは いろいろやってくれるけど、こういうのが、ね、うん、延期でみたいに言ってた時期だったからね。
そうそうそう、うん、もうほんとこういうポップコーンムービーみたいの待ってたよっていうところから、まだやっぱりでもちょっと映画館難しいなっていうね、うん、人たちは、
うんうんうん、
人たちはまあ僕も含めていろいろいましたんで、
全然いました全然、
はい、うん、
そっちの方が多かったですまだ、うん、その頃、
うん、なのでちょっと配信までちょっと待ってね、やっぱりこれはどうしても見たかったからちょっと見ようと思って見たら、もうやっぱりセガのロゴでもう
100億円出るんですよ。また出た、また
でもやっぱそこまださ、ちっちゃい画面ですからお家の、
うん、
今回それを初めて劇場で見たわけですよね、
セガをね、
セガ、
あー
すごいんですよ。だってね、まずこうパラマウントのさ、ロゴアニメーションがあったようですよ。
はいはいはい、
こね、
来たね、
うわーってくる、こうパラマウント、本当実際星ですよ、
星だからね普通ね、
星がね、まあ、ソニック用の声になってるわけですよね、
指にはめて食べる、
そうリング、リング、はい、まあ、コインはリングですか、ポテコみたいな、ポテコ
ポテコ
ポテコみたいなのがあるわけですよ。実際はね、パラマウントの当時のスターの数になぞらえて決まってる数あるんですけど、まあ、それが全部リングになってるわけですよ。あー、ここソニックがこう駆け抜けてチャリンチャリンってやってもいいなぐらいのところからの、なんかゲーム映像みたいなのが出てきて、そこでだからもうこたつのドイフェバリットシングスですよね、もはやね。
お
あ、これジェットセットラジオ来た、あ、おスペースチャンネル5来た、あ、バーチャファイター、あ、シェームみたいなずっとあって、うわーって
こ うわーってなっていくと、
ちっちゃい画面がビュワーってあって、セーガーって言ってイエーイ優勝ってなったわけですよ。
セガの思い出が熱いな。
いや、まあ、そういうの煽ってくるよあれはね。
そうなんですよ。で僕ね、セガ超大好きなのにソニック全然やってないです。
おかしい
代表作じゃなかった
目玉だもん。
だってね、あれですよ、さっきも皆さんが、いやーゲーム知らないんですけどとか、やったことないんですけどとかつって、
うん、
ね、もうセガの人聞いたら本当にね、本当切ないというかですね、
うん、
ソニックさんっていうのは大変な存在なんですよ皆さん知ってますと。
お
ね、あれですよ、まだセガさんが任天堂とね、ハードウェアの、
はいはい、
どっちが制覇するかみたいな、どっちが勝ち残るかっていう戦いをしてた頃があったんですよ、セガさんがね、もはやもは、はい、もう遠い昔になりましたけども、
メガドライブの頃、
そうそうそうです、そうですね、
カラードリームキャストまで出
た、そうそう、なんならあれですからね、もともとファミコンよりセガの方が先に出してましたからね、ゲームハードはね、うん、みたいな、うん、
そうです、
まあ、まあまあそれはいいんですけど、それで要は任天堂さんは何、どういうもうアイコンができたかというと、マリオさんができたんですよね、
はい、
スーパーマリオが、うんうん、セガのスーパーマリオ作んなきゃいけない、
うん、
ということで出てきてもらったのがソニックさんだったんで、
う
ん、
はい、そうですね、
めちゃくちゃ大きいんですよ。
そう、いやだからもう素直にね、マリオのパクリだなって感じなんですよ俺からちょっと見るともうもはややっぱり
もう、
うん、
マリオってこうほのぼのやれるじゃないですか。
はい、
多分その辺とかもあるのか、さっきのあの畑さんがあんまりあれだっていうのがあるのかもしれないですけど、
うん、
あのね、ソニック早すぎるんですよ。
そう、それなんだよ。
早いし、画面もぐるぐる気持ち悪くなる人は気持ち悪くなるという。
なる、そこある。だマリオ的なやっぱ横スクロールゲームとかで、まあ、あのスピード感のアクションに慣れてた後でソニック1回触れると早すぎるんだよね。本当に
ちょっと何やってるのか分からなくなっちゃうんですよね。
そうそうそう、そう、
だからなんかレイジングスピリッツみたいにさ、こう1回転するこうジェットコースター的なこう道とかをさ軽く行くわけですよ。チャラチャラチャラみたいな、
うん、
何が起きてるのか画面でよく分かんないんですよ。
そう、うん、でもやっぱあれが超速くてイケてるっていうソニックを表したんだよね、
う
ん、
そうですね、まあ、イケてるんですけども。
あ、でもアメリカで売れたんですよね、確かメガドライブとソニックって。日本でこうドカンと来る前に、
うん、
アメリカで一回バーンと売れて、
うん、
か売り上げがその任天堂と競ってる時にアメリカの方ではセガが勝ってたのか、なんか結構そっちで売れたっていう話は聞いたことがあります。
へえ。
アメリカでメガドライブはバカ売れしましたから、
うんうん、
あの向こうではジェネシスっていう名前で出て、
名前だったけどね。
そうなんだ。
いや、いいね。まあとにかくセガのアイコン的キャラクターソニックをねあまり知らずね、ハッピーセットとかでさ、マクドナルドのねソニックのおもちゃとかをさ手に入れてさ、なんだかわかんないけどさ、ナックスがこう手ぐるぐる回したりする、こうね、あのミニカーみたいに引っ張ったりとぐるぐる回したり、ソニックがなんか足バタバタさせたりね、なんかテイルスがこう尻尾ぐるぐるしたりとか、そういうおもちゃをねイエーイっつって遊んでたんですよ、子供のこたつは。でもソニック何にも知らねえんですよあんま。そこはちょっと問題だなと思いながらも、まあでも可愛いっていうところはありますから。
あとね、その感じでいくと最初のあのパラマウントのとこあったじゃないですか。
はい、
リングがキランキランキランキランってここ飛んでくるやつ、
うん、
ドイツのですねメロディックスピードメタルというものをあの確立して世界中に広めて、その後のなんかメタルの形をすごく作ったと言われるハロウィンというバンドがいまして、
うん、
それ の, あのアルバムでマスターオブザリングスっていうやつがありまして、これ の, あのアルバムジャケットを思い出しました。今ちょっと送ります。
はいはいはい、
完全にこれパクったんじゃないかぐらいの飛んでくる雰囲気。
でもさ、こう宇宙にリングが浮いてて連なってて、そこをなんかさくぐったりするとかもさ、
はいはい、
よくありがちなモチーフではあるよね。
うんうんうんうんうん。
だってバズライトイヤーだってそうだってさ。
そうですね。
なんかいいの発明してるね、やっぱちゃんと。マリオのパクリとか思っててごめん。
だからあの勢いでマリオを倒すはずだったんですよ。
うん、今あのスマブラにソニック出てますからね。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
え、扱いづらそう、早くて大丈夫なのかな。
いや、超死にますよ。
自分から落ち
るんじゃない。
あ、もうくるくるしたらもう加工してきますからね。
ダメじゃん。いやでも そういうのも切ないね。スマブラにいるし、そういう扱いっていうのもちょっと。
あ、でもマリオと殴り合いますよ、スマブラだから。
そうなんですけど、そうなんですけど、マリオの土俵を借りて、しかもこんなするって言うと落ちて知るっていうことで笑い話されているこの現状が、この
まあいいんです、いいんです、はい、そこは
そこはいいんですもん、そんなこと
は。そこはソニック可愛いんだからいいんだよ、うん、マリオは別に可愛い子はないもん。そういうことじゃない。
おさんですからね。
おにさんですからね。
ヒゲのおっさんですからね、イタリアのね、うん
うん、そうなんですよ。
ぷよぷよにもソニックいましたっけ。
あ、いた。
あ、いるのかな、
最近。
この間ぷよぷよぷよで遊んだら選べましたよね。
確かそうだ、キャラクターになぜかいたわ。ぷよぷよのキャラでもテトリスのキャラでもないのにソニックいたわ、
うん、
でもなんか そこはちょっと今は私は胸熱になりましたね。
あ、本当ですか。
なぜかというとぷよぷよもどっちかって言ったらセガメガドライブのソフトで、
うん、
あのね、メガドライブをこう広めるためのキラーソフトの一本がぷよぷよだったんで、
うん、
ちょっと熱いですね、それは。なんか
やりましょうか、みんなでね、はい、ソニック追悼会。
あ、
追悼会。
ごめんなさい、アグリーソニックの追悼会。
アグリーソニックもまだ頑張ってるから。
頑張ってるか、頑張ってるわ。
あと位置見た時にアグリーソニックもこうやって走ったんだろうなって思いながら見ました。
そうです、あれあの本当に走ってたんです、アグリーさんは。走ってたのにあの撮り直しですって。
かわいそう。
交番
え、全部撮ったじゃん。いや、あのすいません、全カット はい、撮り直しになりましてすいませんってなって、
いやバックトゥザフューチャーみたいですね。
超いいね。
そうね、うん、
だからそうだ、アグリーソニックはね、あの今年やったそのチップとデールのねレスキュー大作戦だっけ、
うん、
あれの方にまあ出てましたよね、あの以前のバージョンのソニックのキャラクターとして出てきましたけど、はいはい、俺本当に思うのはこれであの 1の最後にさ、すでにさテイルス出てくるじゃん、
うん、そうです。
だからさ、そうそうそう、だからどういう感じでやるつもりだったんナックルズとかっていう思ったよね。
いやもういたんですよ。
いたの？そっちも降板してるの？
そっちもそっちの
アグリーナックルズもいたし、
アグリーナックルズさんもだからあの次回作でよろしくお願いしますねって話通してたんですよ。
ああ
ね、なんだけどどうなってんだよって今なってる。
話来ねえぞと。
話来ねえぞと。
チップとデールにも出れなかったし。
そうだよ。そう
悲しい。
かわいそうですね。
辛いな。
いやだから本当にこのビジュアルじゃなかったらどうやるつもりだったんだよって心配になるレベルで考えられないもんね。今のこのビジュアルじゃないとソニックじゃねえってなっちゃうもん。どうしてもソニック単体ぐらいだったらいいかもしれないけど、やっぱナックルズが出てきたらもうさ、もう無理でしょ。統一感ないとあれだから心配になりますというね。
ナックルズはゲームの方でもなんかライバル的な立ち位置なんですか？
多分最初はそうだったんだと思うんですよ、
うん、
あれじゃない、もうベジータとかさ、
あの
ピッコロみたいなもんだと思う、うん、なんか普通にあの主要3人キャラがソニック、テイルズ、ナックルズって感じで、
うんうん、
仲間だと思う、うん、普通に、
うんうん、なるほど。
ロックマンにおけるブルース的なね。
あ、そうね、
赤い人
わからない、うん、また違うゲームで例えるから
そうね、わからない。
わかる人にはすぐわかるけど、わからない人にはまたわからない。
でもさ、実際ロックマンとどっちが早いの？
ロックマンの方が全然早いです。
早いよね。だからさ、エッグマンもロックマンのさ、なんかワイリーとかさ、
うんうん
うん、
あっちっぽいんだよね。だからロックマンのパクリっぽさもあんのよ、ソニックって。
あ、美味しい、
うん。だからロックマン足すマリオ割るセガが、
うん、
ソニック、
うん、
って感じがするんですよね。
複雑。
マリオはさ、あのポパイだからさ、
うんうんうん、
引用元が、
うん
うん、
まあ、それはそれでね、もう我々の文化からほとんど消えてるものだからさ、もうパクリ感ほぼないんだけどさ、両者は現役ですからね、マリオもロックマンも。
ロックマンはロボットですか？
まあ、ロボットとみたいなもの、
ね、ロボットです。
ロボットなんだっけ、
うん、はい、
本当に映画の話をしてないですね。
あとしかもね、しかもね、セガのタイロットロゴのとこしか言ってない。
序盤
すいません、
じゃあ序盤が映画が始まってない。
映画始めていきますか、じゃあちょっと
映画始めていこう。
うん、
え、皆さんは、どっち見たんですか？吹き替え字幕どっちで？
こたつは字幕。
お、
タンタンも字幕です。
ざっくりも字幕です。
NBK は吹き替えです。
お、あとは字幕です。
おまけも字幕。
あれ
一人
一人
吹き替えの方がなんかいっぱいやってましたね。
そうだから、
なかった、
うん、そうなんですよ。だから字幕に良い時間探すのすごく大変でした、うん、
で私も、うん、でもあのナックルズがイドリスエルバだって聞いたので、うん、
あ、
字幕で見ようと思いましたね。
あ、そうなんだ。
エンドロール
初めて知って、全然エンドロールまで知らなかった。
どこに行ってたって方で、あとあの声優の字幕、あ、エンドロールの声優さんの、うん、日本のさんの名前が出てくるんですけど、うんうん、ソニックが中川大志っていうのを初めて知ったんで、うんうん、えって
どうなんですか、どうだったんですか？
すごい上手かったですよ、
うん、
うまいなと思って見ました。
どなたですか？中川大志さん。
畠山殿です。畠山殿分かるの？大河ドラマ、
大河見てないと、
見てる人しか分かんない。
大河
すごい、何でもできるなと思いました。
何が代表作なんだっけ？
あ、声優さんじゃなくて俳優さんなん
です。俳優さんなんです。
あ、そうです。
うん、代表作何なんだろう。
分かんないけど、こうやっぱイケてるキャラとイケてないキャラどっちもできるタイプ
ですね。なるほど。
深道のアポロンの実写。
アポロン。
うんうん。はいはい。ドラムやってました。ちゃんと自分で叩いて。いや、すごく良かったです。
やってた。プリズンスクールとかもね。
うん、
あ、映画じゃねえわ。どうぞ。
リライフとかもやってましたね、実写。
やってましたね、やってました。
僕の中で中川大志と福士蒼太が被るんですよね、なんか分かんないですけど。
なるほど、
分かる。
ちょっと気持ちは分かります、
うん、でもやっぱ福士蒼太はあんなさとぼけたキャラやんないじゃん、全然。
そうですね、
うん、
そっちの持ち味があるのが仲が大した、
ね、なるほど、わかりますね。
幅広そうです、
ね、あ、顔似てる、
誰とね、
あの本当情けなくてなよなよしたキャラとかもやるんでいいんですよ。
そうね、あと今なんだっけ、AU のなんかあの神木くんとの CM に、
あ、
意識高杉くんのやつでなんか一緒になんかわちゃわちゃやってますよね。
やってますね。
今はそのほんとさっき言ったあの大河ドラマの鎌倉殿の13人で結構武将役やってるんですけど、もう所作がすごい綺麗だし、
うん、
まあドラマの中でも顔がいい人扱いをされてるんです
けど、そう、顔がいい、よくて性格よくて、
そう、
素敵な人っていうのをそのまま体現してて、ね、そういうのをそのまま入れながらもドラマをちゃんと立てていくっていうのは、まあ、三谷さんうまいなっていう、
うん、おー、じゃあまさに今の大河を見てる人はこのキャストにおってなるんでしょうね。
なりましたね。あとは山寺さんも大河出てますし、うん、あの木村昴さんも大河出てたんで、
うん、そう
なん、鎌倉殿だなみたいな
すごいな、
でも思いながら最後
木村昴万能すぎるな最近。
いや本当本当いい感じで化けたよね、
うん、
だってやっぱ一人だけさ、ドラえもんの時なんてもう中学生とかだったでしょ、ジャイアンやって初めてやった時、
うーん、
でそのプレッシャーとかもさずっと抱えながらさ、うん、まあ、それが所蔵作であり代表作みたいな感じになっちゃうからさ、うん、他のイメージがさつけづらいじゃん、
うん、
だってダニエル・ラドクリフとかだってさずっとハリー・ポッターって言われ続ける人生を送るわけじゃん、
うん、
で現役でずっとドラえもんなんてまだ続いてるわけでさ、ジャイアンのイメージ強すぎるってなったけど、今ほぼそのイメージ脱却できて、
うんうん、
木村昴ってちゃんと呼ばれてるもんね、これすげえと思うそれ、
うん、
木村昴も好きです、
うんうん、やっぱ俳優としてのこの存在感、声だけじゃない、うん、もうなんかすごく強いから、いろいろやっぱそういうの出た方がいいよねって、俳優仕事も増えたらいい、まあ、なんか NHK とかも今年も何か別のやつで時代劇とかも出てたしね。
へえ、マジで、
あの別の、それはなんかどっちかっていうと、海外、鎖国の時代のやつで、出島の話のやつで、
うん、
そう、なんか海外から来て捕まってたかな、なんか、うん、そうそう、抜け出してみたいな、そういうこともやってて、
すごい、なんか今日のグラジーなんか井戸端会議みたいだね、なん
か全然ソリッドの話
の話しかまだし
てハブが多いんだな、ハブがな、やっぱり
そう、ね、今中川に対して誰ですかから
好きまった
いやでも吹き替えでも見たいですよ。
あ、びっくりした、うまかったと思います。ただ時々なんか英単語をセリフの中に入れてくるシーンがあって、あれはゲームもそうなのかな、それが気になりましたけど、なんて言ってるのかなみたいなのが、そこが気になるぐらいで、あとはうまかったんじゃないかなと、声優さんだと思いました。
お、はい、ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます。誰
って
好きだな、好きな、ね、人が褒められてるの嬉しいからね。
まあそう、そりゃそうよね、
そうですね、
ありがとうございます。
さ
ジムキャリーも良かったよね。
待って、ジムキャリーがおまけみたいになってるぞ。
いや
言い方が
メインでしょ。
でもジムキャリーほんといいなって思ったんですよ、うん、ざっくり君が言ってたくれたことなんだけどさ、ジムキャリーはジムキャリーでいてくれてるっていう部分、ジムキャリーがさめちゃくちゃ楽しそうなんだよ、
うん
うん、
だってなんだろう、そのソニックの要素の中でも絶対さ、俺ゲームそんな知らないくせに適当に言うけど、多分過剰なぐらいジムキャリーにしてると思うんだよこれ。
いやそうなんじゃない、なんかいやソニックそんなにすごくやってたわけじゃないからあれですけど、
うん、
別にあの人はそんなに存在感なかった気がする。なんかああいうなんかわーってキャラじゃん、もうただのなんかこうふわーってひげの人でが浮いてるなみたいなイメージがないなみたいな、わかんないけどごめん、やってないからそんなにすいませんけど、はい。
まあでもあの手のさ、やっぱ横スクロールアクション的なゲームで描かれるストーリーってさ、合ってないようなもんじゃん、ほぼ。
そうですね、
うん、なんかゲームのステージをクリアして、なんかちょっとセリフがあって、うん、ちょっとアニメーションがなんか動いて、で次のステージ行ってとかさのやり取りじゃん大体、うん、って考えたらさ、肉付けをめちゃくちゃしてると思うんですよ、やっぱりその肉付け具合がさ、もうジムキャリーでしかないんだよね。でしかも本当にさ、うん、マスクかってぐらいの時のジムキャリーの時もうノリとかもね、
うん、
それがね、だから変わらず 山寺宏一がハマるだろうなって感じの、
とてもハマってました、
ハマってるよね、いてくれ、なんかそうやってずっと い続けてくれてるっていう、これはダブルで、ジムキャリーと山寺宏一ありがとうです、これは、
ジムキャリーが楽しそうで嬉しくなっちゃいます
よ、嬉しい、
ジムキャリーってもう引退しちゃうんじゃないですか、これで引退、
やだ、
3は
ね、
ということでね、非常に一歩も進んでませんけども映画の内容に一切触れずにちょっとここまで来たんですけど、さすがにちょっと喋ってるなっていう感じなんで、はい、ネタバレ入りましょう、
はい、
ここでじゃあ皆さんからいただいたメールをご紹介させていただいてね、ネタバレ込みでお話入っていこうと思います。それではじゃあ、メール紹介、ザックリスナーさんお願いします。
はい、皆様からのメールご紹介いたします。ラジオネームサハルさん、吹き替え版で鑑賞しました。不満点を挙げると、中盤にあるハワイのレイチェルの結婚式の下りは、こんなところで 尺を稼ぐなとイラッときました。ここ削っておけばすっきり100分ぐらいで収まっていたろうにと。不満点はこのくらいで、前作と同様に楽しく鑑賞できました。私はゲームはあまりやったことはないのですが、ソニックの軽口をずっと言ってる感じはキャラに合っていると思うし、今作はテイルスやナックルズとキャラも増えて楽しかったです。そして前作同様にロボトニック役のジムキャリーの開演は見事でした。あの山寺宏一が吹き替えしてるのに、ジムキャリーの圧が強くて抑えきれていない印象でした。本作をもって俳優業からの引退を示唆しているジムキャリーですが、非常に惜しい。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、前作を配信で見て今作に挑みました。ソニックをましてやナックルズとテイルスのことなんてまるで分かりません。お題でなければ見ない作品でした。ありがとうございます。吹き替えで見ました。広橋亮さんの、変わらない良さはこたつさんに同意していただけるかと思います。前作は、ソニックが孤児であり、何でもできることで孤独になってしまったこと、そこからどのようにドーナツキングと関係を築くかを、ソニックの象徴である、丸円をデザインやアクションにうまく使い映画にしたと思いました。今作は一言で言うなら家族の物語です。マスターエメラルドはマクガフィンであって、宝物は実は目の前にあったと、オズの魔法使い的な物語でした。オズが緑色だったのもつながっています。今作は予算規模が大きくなったのでしょう。アクションも大きくなりました。しかしそのアクションが散漫に見えました。前作は先ほど言いました、円丸のイメージで統一されていましたが、今作は直進すると遮られる印象があり、ストーリーと合わせているとはいえストレスを感じるものがありました。となるとラストのアクションはスーパーサイヤ人ではなく、アラレちゃんのように直進でぶつかってあのキャラメルマンもどきをバラバラにするというのであればスカッとしたのではないかと、セガのことを知らないおじさんが勝手に思った次第であります。その爽快な、運動を場外ホームランだけで表現するのはもったいないと思っています。最後に、前作ではソニックと対比して他者を受け入れないことで孤独であったドクター・ロボトニックの存在が際立っていました。しかし今作ではナックルズにそのライバル的立ち位置を奪われ、賑やかしになってしまったのが残念でした。ジム・キャリーと山寺宏一の熱演が、あったとしてもです。巨大ロボ破壊の後彼はどうなってしまったのでしょうか。おざなりだったのが残念でした。ということで、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうござい
ます。
さあ、ということでメールいただきましたけども、皆さんいかがでしょうか。
サハルさんが不満点としてこのハワイのレイチェルの結婚式の件はいらねえだろうっていうふうにおっしゃってますけど、私結構ここの下り好きでしたね。レイチェルの暴れっぷりがなんかもうすごい楽しくて、
うん、
ヌビーケンも同意です、
ね、
これが良かった
なって。ラジオです。
首を切るようなサインが良かったです、
ね、すごいパワフルで素敵な素敵でした、レイチェル。
そうですね、僕も結構そのソニックの映画に関してはそこがだいぶ異質なところだと思ってて、まあやるんであればこれほとんどさ怪獣プロレスみたいなものになりそうなんです。だから ゴジラキングオブモンスターズとかさ、ああいう感じとか、まあ、コン VS コングでもそうだけど、人間のドラマパートって不要ってなりがちじゃないですか。
確かに。
でこれって人間が結構同等なんですよ。
うんうん、
だからソニックのお話の中で今回トムがね、あのレイチェルの結婚式行くためにハワイにじゃあねーって言って序盤に行くわけですよ、
うんうん、
そしたら今までの映画だったらこれって余計な人間という要素を排除するための装置としてやっといて、
うんうん、
本編はこっからですでどかどかやって、うんうん、終わり際に人間帰ってきたまあ大変みたいなのを観察する立場としてしか使われないですよ基本もね、
うん、
じゃないんですよこれ話に絡んでくるんですよこの人たちは、
うんうん、
でしかも常にソニックと交流してて、で その交流もこうビデオチャットみたいなねいい感じだねはいはいみたいな適当なのだけで済むんだろうなと思ったら本格的にさ彼を助けたりとか、うんまあ、彼に助けられたりとかそういう関係性まで含めて人間も本当にもうソニックたちと同等の活躍もするし分量のドラマがあるんですよね、
うんうんうん、
それがこのソニック・ザ・ムービーって面白いところだなって思ってます。人間いらなくないんだっていう、
うんうん、
本当はいらないのにっていう
ゲームは全然ねいないのに、
ゲームそもそもだっていないしさ、
うんうん、
なんかだからあの2つが合流するときすごい楽しかったんですよ。あの輪っかが出てきて、うん、誓いの言葉言ってるところに雪崩と一緒にソニックが来るみたいな、
ハワイ
すごい良かったですね、
うん、そうそうそう、そこだからまさかって感じあるよね。え、あ、絡むの今回もみたいなさ、もう終わったキャストとして今カメオ出演ぐらいな感じで一応つなぎのために出てきたのかなと思ったら本編がっつりやんっていう、
うん、
あの感じがちょっと嬉しかったですけどね、
うんうん、
だって僕あのレイチェルの婚約相手のあの男性のなんかチームみたいなのあるじゃないですか、バレーチームみたいな、
うん、
俺あのチームとあの最終的にソニックが一緒に戦うのかと思っちゃいました存在感ありすぎて
筋肉
筋肉バトルだと思って
なんかトップガンマーヴェリックでも見たような感じ
ビーチのシーンですね
いいよね。
僕 IT アンダーバー K さんがあのおっしゃってるラストのアクションについてなんですけど、
うん、
あの先ほどあのオープニングでもオープニングというかあの最初の話でもちょっとあって、あのスマブラにソニックが出てるじゃないですか、
うんうん、
で僕スマブラはずっとやってて、であのソニックが出てるあの Wii のやつもやってるんですけど、スマブラにはあのスマッシュボールっていう宙に浮いてる球があって、それをキャラクターで割ると必殺技を繰り出す姿に進化できるみたいな、
はいはいはい、
へー、
必殺アイテムがあるんですよ。でそのスマッシュボールのソニックの必殺技はあの決めてやるって言って、
うん、
あの金のソニックになるんですよ、
うん、
お
ー、そうすると今までプレイヤーが使ってたソニックの速度じゃなくてもう制御できないぐらいのスピードでソニックがこう中央無尽に空を駆け巡るっていう技があって、
あ、じゃあまっすぐじゃないんだね。
そうなんですよ、だから僕はゲームやってたぜとしてはあそこのシーンすごい胸熱でした、
うん、いいね、
うーん、
なるほど、
そうだね、確かスーパーソニックっていうんだよね、そのまま確か、
あ、そうですそうです
なるほど
まんま、まんまなんだ、
まんま、
まんま、まんまです、
サイヤ人的な
マスターエメラルドなのに金になるんだと思って
緑じゃないんだっていう、
確かに
確かにね、
よかったです。
あのダンスバトルも楽しかったですね。
ダンスバトルマジびっくりしたわ、うん、あれだって話いらねえじゃん、あの
いらないです、
いらないし、
なんかスチェンカ
みたい
な
の
でしょ、
なんだっけ
ダンスの、
あ、
言ってましたね、
カタカナ4文字ね、
はい、ちょっと忘れちゃいましたけどもあれもだってそもそもさ、テイルスとの仲良くなり方とか距離の詰め方というかさ、その辺は正直こう、まあ、ドラマないというかさ、雰囲気じゃないですか、
うん、ないです、大体ないです
ないですよね、
大らかな気持ちでいきましょう皆さんということです。
ああ、でもそこがさ、だから実際だって気持ち悪いじゃん、ソニックを遠くから見てて、あのファン、はい、ファンがさ来ちゃったストーカーみたいな話だから
そう、
怖みたいなことじゃん、テイルス怖みたいな、でも僕でいいの相棒はみたいなさ、交流を生むためのエピソードがダンスバトルってどうかしてるよね
あ、だから僕あのセガがなんかそういうダンスバトルゲームみたいなのをもともと持ってたからかなってちょっと思ったんですけど、そういうのはなかったんですかね、ダンスダンスレボリューション的な、
ああ。
なんか監督がセガファンだからそういう要素を入れたのかなと。
スペースチャンネル5って
のは。あ、俺が最初言ったやつね。でもあれダンスバあでもそうだね。スペースチャンネル5はあれテロリストなんだっけ？なんかとりあえず視聴率を稼ぐために踊りまくるんですよ。でどんどんどんどん人を引き連れて軍団になってくるみたいな感じのゲームなんですけど、まあ音ゲーなんですよ、どっちかというと。
うん、
ダンスバトルって感じじゃないですよね、なんか。
あ、そう。
ダンスバトルで使われてた曲がブルーノマーズだったと思うんですけど。
だったね、うん。
ブルーノマーズってシルクソニックってグループやってるじゃないですか。
お、
あのアンダーソーパンクと一緒に、そうシルクソニックって最初言おうと思ったんですけど、あのソニックと言われて、なんかそこも含めてなのかなとか、
し
ちゃいましたけど。
あ、しかもハワイ出身じゃなかったっけ？
ハワイでしたっけ？
ブルーノマーズ。
でもあそこシベリアじゃなかったでしたっけ、
うん、
あ戦ってるとこそうか。
今ちょっと調べたんですけど、昔ソニックバトルっていうソニックのキャラクター同士で対戦するゲームがあったようで、
ほう
でそのゲームだとソニックはダンスで戦うらしいですよ。
お
得意のストリートダンスって。
得意のストリートダンス、
いいっすね。
なるほどね。
だからアップタウンファンク。
そうね、だからあれ全部ブレイキンの技でしたね。
もともとなんか海外の CM とかで DJ したりとかダンスしたみたいなのがあったみたいな、うん、
ソニック、
はあはあはあ、
ソニックが、
まあそうなのか。おなるほど。
俺髪青いのソニックの影響と言おうかな今後。
さっきも青いのに来てましたもんね、ま
あ
ま
あ、そうですね。
じゃあツンツンにもしなきゃ。
ツンツンにして、そうだね。あでもソニックも中でいろんな髪型してたから、その中の一歩として。
あの下りはホームアロンっぽかったですよね。家で一人だからなんかいろいろ遊んじゃうみたいな、うん、
いいよね。
ちなみにこの音楽の流れでだからつなげて、おまけがおっと思ったのが、
うん、
最後のラストバトルのあのでっかいね、あのロボット、
うん、
あれができた時に動き出す前に、あの多分ロボトニックがプレイリストスタートみたいなこと言って曲が流れるんですよ、
うん、
そこで流れたやつが、すごく重いギターリフのやつだったんですけど、
うん、
これ本当に誰が気づくんだっていう、ネタだったと思うんですけど、パンテラというなんというかこうメタルというかヘビーロックというかもうなんかすごく金字塔なバンドがいるんですけども、うん、一時代を築いた。そこから音楽の、そっち系の音楽のなんかまた歴史が変わるみたいなバンドがあるんですけど、
うん、
そのパンテラって曲のウォークっていう曲が流れて、
うん、
でウォークっていう曲を流してからあのロボットが歩き出すっていう、ただそれだけのシーンだったっていう。
そうなんだ。
しかも歌い出す前にもう終わってるしっていう、プレイリストとか言いながら別にそれしか使ってねえしみたいな。これ本当誰が気づくって、俺気づいたけど誰が気づくねんっていうのが入ってたなって言ったらそれだけです。
いや、おまけさんは気づいたんだから、これは、
はい、
よかったです、
はい、すごいな。
ここの曲はおまけさんが知ってるだろうって見ながら思ってました。
あ、本当ですか。
結構ジェフ・ファウラー監督的にも、あ、届いたなってことで、
はい、
このギャグ伝わったっていうねことなんですね。
はい、
じゃあロボットといえば、位置を見た時に後半でジムキャリーがなんか戦闘機みたいなのに乗っちゃって、
うん、
あんまり体動かせなくなっちゃう感じだったんですけど、あれを見た、うん、位置を見ながら、あ、もったいないな、なんか踊りながら巨大ロボットとか動かせばいいのにって思ってたので、
お
ちょっと2を見た時はちょっと拍手しましたね。やったーと思って。
すごい。
いや、楽しそうですもんね。
連れてってって言ったストーンの席もちゃんと作ってくれてて、
うん、
優しいって思いました。
そうね。
なるほどね。
結構ね、存在の扱いされてる風だったけども結局は。
でも一応キノコの世界でずっと一緒に話してたじゃないですか。
そうね、
石をちゃんと顔の形にして。
だからキャストアウェイでいうね、トム・ハンクスがバレーボールに顔を描いて名前つけてるみたいなことだもんね。
ああ、そういうのあんだ、
うんうん、
いやもう完全にそのネタなんじゃないですか。あそこにはねボールとかないから。
そうね。
あ、ざっくりですけど、リングから出てくるのサノスっぽくていいですよ。
ああ、もはやね。
うん。なんか先なのか後なのかもはや分かんないですけど、うん、なんかナックルズが登場した時にすごいいいなと思いましたね。
うん、 いい登場シーンでしたね。
あ面白いね。あもうスローにする必要ないもんな。
なんかよう待ってましたって感じですもんね。うん、それ知ってる人だけみたいな。
とんでもない脅威みたいな感じで、なんかシルエットだけ出てきて、おわーってそこにこうね、おっとっとっとってなるジムキャリーをなぜかスローで見る。
やっぱいい演技だったからスローにしたくなっちゃった。
したくなっちゃうのかな。
と好き。
好きだね。結局そうですよ。だからやはりサハルさんがねおっしゃってるこのジムキャリーがこれでまあ引退俳優業からっていうのが、まあ本当に楽しそうにやってたからさいいんだけど、うん、いいんですかっていう気持ちもあるよね。
でもなんか確か楽しそうなやつだったら出るみたいな、
うん、
そういう感じ。
あ
だからソニックも続編が楽しそうだったらまた出てきてくれるんじゃないですか。
あ、
う
ん、
あ、そう
じゃあ、 IT アンダーバー K さんが言ってたその巨大ロボの破壊後どうなってしまったのか、こうおざなりだったのが残念でしたってあるんですけど、
うん、
制作陣もジムキャリーが出てくれるかどうかわからないから生死不明にしておいて脚本や書いて乗ってくれたらみたいな、
うん、
こう希望ですかね、
う
ん、一応
そうでしょうね、
あの感じ、
うん、そうしておきましょう、
うん、
そうですね。だからこうスカッとしてもうね、はいジムキャリーおしまいってこうさせちゃうとね、もう本当に戻ってこれなくなっちゃうので、ここはちょっと相手アンダーバケンさんもね、ぜひオーラかな気持ちで見届けていただきたい。オーラかな、はい、
そういう解釈にしましょう。
はい、そうでもなんかなんかちゃんと全部見てないんですけど、関連動画みたいなのがネットに流れてて、ジムキャリーが答えてるやつがあって今回のやつで、うん、なんかまあ、脚本には入ってないから分かんないけど本当かどうかも、
うん、
それもネタなんかどうかも分かんないけど、なんか結構要はいろいろ自分のこう考えたこといっぱい入れたみたいな、
うん、
でなんかもう脚本とかも雑に書いてあって、えなんでこうなってるの、だって前作もそうでしたけど、あなたがどんどん書き換えるからもう一回こういうことにしといたんですよ、あははって言われて、どんどんどんどん俺がやりたいこと入れたぜみたいな雰囲気のことのやつを見たんですけど、
うん
ちょろっと本当かどうかも分からないけどね、
うん
うん、それぐらい楽しいんだったら次も出ればみたいな感じは ね、まあ、そうだからおおらかな大変おおらかになったのかどうかは知らないですけど、
うんうん、いやでもそういうのはあるんじゃないですか。なんかガチガチに固めてつまんない感じになると出てくれない恐れがあるから、そうせざるを得ないという制作側
の、あもう好きなようにやってくださいみたいな、
うん、
もうありうる、いろんなつじつまとかもう無視していいから、そのあなたが楽しいやつをどんどんつなげていけば楽しい映画になるんだみたいな、
そうそうそう、でもパッションでいきましょう、パッションでっていう、
パッションでっていうね、
うん、
じゃあプレイリストの比べにもアドリブか
可能性あるよね、うん、ここで踊りたいんだけどみたいな
どうぞ踊ってください、
いやいやいや、そう踊んなきゃ、あなたが踊んなきゃ映画始まんないですよみ
たいな踊らなきゃロボットも動きませんよ、
ね、ねえ、
もうあんな足上がるのすごいですよね、
うん、身体能力高いですから
ねすごい、
そうよね、だってこの映画そもそもだってジムキャリーから始まるもん、
そうそうそう、今回は改めて思って、
そっか、
あそう、あ冒頭はバックトゥーザフューチャーみたいでしたよね、
そうだね、確かに、うん、あのピタゴラスイッチみたいなやって、
いやだからこれ、うん、しかも結構な尺ね、
そう
最初のジムキャリーの今回はこっち目線か主役かみたいな、
うん、
ぐらい思ったぐらいね、
それを一本撮ってくれてもいい気がしますけどね、
短編とかでできそうですね、
まあ、うん、ていうかまあっていうかだからこそ、いやだからジムキャリーさんを楽しむ映画ですよってことを最初に提示してくれるのかもしれないですよね、
うんうん、
だからジムキャリーが苦手なことは人はすいませんね、大らかに見てくださいみたいなね感じで、
う
ん、はい、
そうだね、だから逆に言うとジムキャリーがこの映画からいなくなってしまったら楽しくない可能性あるよね。
まあそうね、そのおおらかさも発揮できなくなるかもという、
うん、
ソニックの毛を口に入れてビリビリってなるやつとかすごい好きだったんですよね、
うん
うん、
あれも本当演技一つだけの演技一つ勝負みたいなとこですけど、
いやあれだってだって後で入れてねってやって自由にやってんじゃないですか、あれも
そうそうそう、
あれ口に入れて大丈夫なのかなってまず思いました
何のためにあれ入れてるの、ピリピリしたいがために
刺激が欲しいのかな、
刺激が欲しい、
刺激が欲しい、
あの、コーヒー飲むくだりのあの吹き出すとこ、お前何テイクやったんだよそれっていう、
そうね、
IT アンダーバー K さんもね吹き替え見ていただいていろいろね、あの吹き替えの声優さんの話とかもしてるんで、僕もね吹き替えでちょっとまた配信されたら見たいなと思いますね。世間的には吹き替えの方が上映感多いですからね。
そうなんです、
うん、このドイラジの比率が変です
私だけとは思いませんでしたよ
こんなにいたのにな
んですよね、
まあ、やっぱジムキャリーとかイドリスエルバの声は聞きたいっていうのが強くなったのかね。
いや、イドリスエルバを知ってたら字幕で言ったと思います
いやでもそしたら中川大使に会えなかった。
あ、そうですね、
イドリスエルバだと思って見に行ったんですけど、あのナックルスが出てきた時に可愛いって思って喋り始めた時に声太ってなりました。
ギャップ強かった、
ギャップがすごかったよね。
すごかったですね、
ギャップが、
なんか
そういう意味ではあのなんだっけ、吹き替えの方の木村すばるだとそのギャップがもうちょっとない感じになってるんですかね。
やっぱちょっと みんなより低い声なんで、
低い声で合わせてきたんだ、まあ、
じゃあジャイ声バージョンで
やってみて。ジャイ声ほどこうガラガラはしないんですけど、ちょっと
でしょ、うん、
あの迫力のある声を出してました。
ジャイ声とかだったらなんかね、そのさなんかズレはあんまりないのかなとか思ってね、
うん、
そうでもなかったと。
テイルスの字幕版の声の人めちゃくちゃ良くなかったですか。
うん、良かったね、
可愛かった、
可愛かったね、
可愛いし、ちょっとハスキー入ってるし、
うん、
そのマッチングがすごく良かった。
そうですね。
これがあのあれですかね、IT アンダーバー K さんが。
そう、あの機械の広橋亮さんはあれなんですね、うん。昔のテレビシリーズのソニックからやってる人なんですね。
あ、そうそうそうそうそう。
へえー。
それでっていう感じですかね。
だって俺ずっとテイルスって女の子だと思ってた
もん。ああ。
当時っていうか、うん、初めての時。そしたら、あ、そっか、男の子かっていう。一応女の子キャラもソニックにはいっぱいいるんで。
あ、そうなんですね。
で今後あのね、シャドウとかも出てくるから、
うん、
もう僕が分かるのそこまでです。あとは分からないです、
うんうん、あ、でもなんかウィキ見ると、
うん、
テイルスの欄見るとといろいろ書いてる中で、で最後に前作と同様原作ゲームアニメと共通のオリジナルキャストが声を担当しているって、これ別に日本語吹き替えだけのこと言ってないので、
お、
そうなのかな、そっちも
まさかの人、海外版の方も、
そうそうそう、
向こうの声優さんみたいですね、
うんうんうんうん、ね
え、だとしたらあの声そのまま出せるのすごくないか。
いや声優さんですから
すごいしさ、いやだとしたらなおさらやっぱアグリは何だったんだってなるよ、ね、
ん？
いたかもしれないアグリーテイルスとかでやらせるつもりだったんかいっていう気はしますよね。
そう、それはそう、俺はアグリーテイルスいたんじゃないですか。もうひょっとした感じのやつが
大丈夫ですか、ね、それアングリーになりませんか、それ大丈夫ですか。
ならないです。あ、そうですね、この、 あの今回の声のコリン・オショーネシーさん、
はい、
あのやっぱあっちの声優さんで、まあ、アニメもいっぱいやっててビデオゲームって欄がいっぱい書いてあります。
お、
あ、
もういわゆる日本でいうアニメ声的な感じで、
そうでね、うん、なんかいろいろファイナルファンタジーやファイアエンブレムやらいろいろやってます。メタルギアソリッドいっぱいやってるみたいです、あっちのゲームの声。
へえ、ソニック
その中にやっぱソニックシリーズ全部やってますみたいな。
あ、やってますか、
うん、
なるほど、
ありがとうございます。貴重だね、よかったです。
ナックルズのちょっととぼけた感じが可愛いんですよね。
うん。
ドッドッドッドッドッドってずっと言ってんの可愛かったですね。
ラインかあのなんかメッセージ読む時のやつ。
あれ日本語だと点点点点。
ああ
。あれ可愛かったな。うん、
真剣なのにな
んかその真剣に素直なので、うん、時々心が苦しかったんですよ、はい、あんなドクターに騙されてと思って、
うん、
かわいそうってなりました。
もう絶対最後味方になるやつだなって思いながら。
そうね、
うん
うん、
やっぱ ああいう時に必ずハンドシェイクが入るんですね向こうは。
あ、そうね、
うん、
でもおかしいよね、そのハンドシェイクいっててて分かるけど、じゃあちょっとグーパンでっつって拳でやってもさ、それも痛そうじゃないっていう。
あの痛そうになるのかと思った
ね。あんなとされるとかね。ナチュラルにメリケンサック持ってますみたいな手してるじゃないですか。あれでイエーイってグー同士でペーってやったらさ、片方吹っ飛んで怪我しそうだもん。
それをやってもよかったけど、あのシーンはちょっとそのギャグを入れる雰囲気じゃなかったみたいな感じですかね、
う
ん、
あ、まあ、もう終わりね、もう仲良くなったでしょう。もうね、いや、そこはほらだってグーパーだってさ、皆さんおりゃって当てないでしょ別に。
いや、まあそうだけどね、
そういうことですよ。
そうか、
吠えるだけ、
普通にそういうことですよ。
じゃあ確かに向こうだとあれだもんね、握手って結構信頼の証として力強い方がいいっていうあれだもんね、
う
ん、
あ、はいはいはい、
そうですね。じゃあ前の1の時はハイタッチを結構象徴的に使ってて、
うん、
だから今度はそっち、握手とあとグーパーみたいなのにしたんだなと思いましたけど、うんうん、
はあ、パワーボムとか言ってたんだっけ、グーパンってパワーボムとか言うんだな。
まあそうね、なんか言ってたね。
だから最後ボワーってやるんだね、あれ
ね、
あれなんだろう、爆発ってボムだからボムだからなんだなってことが、あ、語源からそういうアクションになってなるほど分かった。
ああ、
ええー、
ああ、はいはい、面白い面白い。
こう見終わった後だん、じわじわじわじわナックルズのこう可愛さをきますね、
込み上げてる。
そうそうそう、
話してるとどんどんどんどんなんかあそこも可愛かった。
なんか最後の野球のシーンとかちょっと泣いちゃいましたもん、
可愛いと思って。可愛さによ
かったって。
アイスをあんな楽しみにして可愛いですよね、
うん、可愛い。
あそこも結構とぼけてたね、野球も。
何が楽しみだ
って、うん、何のためにやるんだそれはみたいな。
結局めっちゃ楽しんでるし。
そこはちゃんと打つんかい。
あれ打ってなかったですよね。
あれパンチ来た。やっぱ拳ちょっとで。
拳で。
一塁を倒したぞみたいな言ってましたね。可愛かった。
可愛い。
そこはあの、ね、バットと関係なくやってるのに、そういう一塁とか回ることは知ってんのかみたいな。
確かに。
まあいい。はい、まあ、そういうこと、それはいいんですよ。
うん、どうですか、大負けさんは、なんか ずっと不満がありそうですけど。
ね、そんな感じ。
いやいや、もう、皆さんが楽しく喋ってるので、言うことはないです。
なんだ、そこまで大があるな。
いや、大らかに、はい、大らかな映画だったんで。
ロボトニクスか、
うん、いや、でもまさかね、畑さんが泣くような映画だとは思いませんでした
。いや、でも、私もちょっと、そんなつもりではなかったんですけど、ダンスバトルの後にあのテイルスとちょっと、
うん、
僕も頑張るみたいな話をしてるじゃないですか、
うん、は
い、あそこでも普通に泣いてますから
ね。
頑張ってるって。
そんな人いないって他に。
異常になんか可愛らしさにちょっと当てられてたのかしらなんですけど、うん、頑張ってるわっつって、
ね、そうね、
僕もあのテイルスの尻尾で毛布にして寝たいなって思ったもん。
あれでも起きたら知らない女の人に。
あの一連の下りがまずいらないですからね、お話とし
ては。でもさ、全部大らかに見てくればダメなんだ。
ずっと言ってるよ、
大らか警察が。
一作目をね、見ていただいてれば割とそういうもんだと思えると思うんですよね。で、逆に言うとそういうおおらかさみたいのが、あのやっぱ今のエンタメではさ、なかなかこうどんどん受け入れられなくなってきてるところはあると思うんですよ、うん、あ、この伏線が回収されてない、うん、こういう矛盾がある、うん、ここガバガバじゃんみたいなものに、うん、やっぱりこうみんながね、なんかこう指摘し合ったりみたいな、感想を言い合ったりとか批評とかもしやすくなったっていうところもあるから、ちょっと完璧な映画をやはりこう求められすぎてるところはやっぱりあるんですよね、エンターテインメント、うん、もうマーベルなんてずっとそう言われ続けると思います今後も、
うん、
その点でそのマーベルのキャラクターとか DC のキャラクターとかもいじりながら、こういうソニックの中だけでめちゃくちゃガバガバした感じで、話を作っていける、こういうのも本当は求めてたし、こういうのって大事じゃないって俺思うんだよね。
おお、なんか小田さんがその言葉が来るのがいいですね。
いやいや大丈夫ですよ、僕ずっとそんな 完璧
か。だから おまけなんかは、おまけなんかは、なるほどなと思ったことは、
うん、
キャラクターとか登場人物が違えば、なるほど、受け取り方こうなるかみたいなことは、だから思ったりとかしましたよね。だからなんかそうか、なるほど。小田さんもサンダーフォースをもうちょっとおおらかな気持ちで見てくれると、よかったな、みたいな。
うん、あ、そうかもしれないですね。
だからそういう感じがしました。
もちろんそうですよ。だって僕、アグリーソニックの状態で、このソニック・ザ・ムービーやったら、うん、ボロクソに言ってると思います。要は人間のフォルムにするってことは人間のリアリティに近づけるってことですから、そうなったらそれは水準が全然違うところにあるわけですからねってなりますから、言うことは全然違うことになりますよ。これ違いますもん、この映画は。
そういうことなのかな。まあ いやそれははい、分かります
。そうですよ。だから絶対そういうのあると思いますよ。だってこの人 A さんと B さんが、うん、そう同じこと言ってるはずなのに全然受け取り方も印象も変わっちゃうって、うん、これもう世の中で常にあることだし、つきまとうことじゃないですか。
そうね、逆にそれを突きつけてくるのかという、
いやそういうことです。意味では
なんか実はなかなか大変な、大変ですなっていう、今度はまた大変ですね。
結局人間の印象というものは
そうね、ちょっと怖い話も出てきますね。
そうね、抗えない。逆に言うとそこをコントロールさえできれば、マスコットみたいな人が政治家になってもいいんですっていうことなんですよね。そしたら大衆は実は動いてしまうよっていう、ね、
怖いよね、
怖いよ。はい、
っていう感じがね、今話してみましたね。まあ、そういう中でもなかなかこのおおらかさの極みみたいな、おおらかさを常に試されるずっと映画だった感じがします。
僕はそうですね、僕は、まあ、映画単体としてガバですっていう感じで今やってるのでありかなと僕は思ってるんですけど、うんうん、これ真逆なことを僕はそのトップガンに感じてるんですよ。
あ、なるほどね。
トップガン危ねえって、人が見たら危険だなって思ってるんで、多分その視点で見るとかなりやばいと思うんですよ、うん、そこですね多分ね、僕はね。
なるほどね。そうそう、あと思ったのがやっぱこれゲームが元じゃないですか。
はい、
だからひょっとしたら1よりもこっちの2の方が、うん、あ、ちなみにあれでしたね、現代はソニック・ザ・ヘッジホッグ2でしたね、そういえばね。
あ、そうです。てか、うん、
ストレートに、
うん、ソニック VS ナックルズはゲームの3のタイトルですか、
うんうんうん、
ややこしい、
ややこしい。
でソニック・ザ・ムービーも日本でつけたんですねみたいなね。
ああ、そっか、う
ん、
はい、
まあまあいいや、うん、だから今回の2の方がなんか逆により原点回帰、原点ってあの点じゃなくて、あの出典元の原点ね、
うん、
ゲームが原点であるっていう感じの原点的な意味でゲーム的だなと思いましたね。そのなんか一個一個の面なんだなと、ステージ、あの1面 1ステージみたいな感じのやつをつなげてってる感じがちょっとしましたなと思う。だからなんか一個一個の場面関係ねえなみたいな思うけど、うん、なんかゲームだなと思って、あ、1面クリア2面クリアみたいな感じで作ってるっていう感じがすると、あ、ゲームの映画の、ゲームの映画をそのままゲームとしてやってるんだなみたいな感じもちょっと しました、個人的に。
そうかもしれないね。
そう、なんかあんまなんかそこの究極が最後かなっていうね、あのなんかあの神殿みたいなのがハワイのすぐそばにあったってことで、うん、おいみたいなびっくりしたって、ね、まあいいんですけど、まあ、そこは一番のおおらかさを発揮しなきゃいけないところなんですけども、はい、あのでも逆に言うと、あ、本当にゲームなんだなって思いましたね、この映画。うん、
そうね、ゲームぐらいの感覚でいけば、
そうそうそう、
つなぎのところのね、
そう、
はい次、はい次感が出ても、
はい、
逆にゲームっぽいっていう、
線でつなげない、あ、ゲームの一面ごとだからだみたいな感じがしましたね、うん、はい、
なるほど、面白い指摘じゃないですか、うん、そしてこういうシリーズが生まれてくれるのは結構なんか珍しいというかね、
うん、
うん、なんかありそうでない感じしますから。
そうね、
うん、
ありそうで、だからなんかやっぱ相対の表現がやっぱジムキャリーがいいのかね、
うん、
ひょっとしたら今までもいろいろあったやつで、あの自社化とかで失敗って実は同じことをやってたんだけど、
うん、
いろんなキャラクター力とかを今回やっぱソニックシリーズは強いから、うん、全然カバーできる、カバーというか上回るってことでもあったのかもしれないです。
そうだね、それを思います。ジムキャリーというのがやっぱりこの世界観のつなぎとしてもう素でさ 2.5 次元俳優みたいな感じだもん、
うんうんうんうん、
だからやっぱりその3次元的な映画で見るとやっぱりコメディ感強すぎてちょっとついて人もいると思うんだよね、うん、
それを元のゲームに寄せようとしすぎて、
うん、
あの脚本ボロボロやんみたいなこととかいろいろ言われやすいというか、ゲームのとかあの、うん、あの映画化とかはねっていうのあったんだけど、今まで多分
そこジムキャリーだな、
うん、確かにな、
まろやかにしてくれてるよね。
マリオは本当におじさんがやってましたか。
そうね。そういうことじゃなかったなと。
うん、あれはそうですね。
本当にキャラクターはキャラクターでいいんだよっていうところ。
おじさん、あ、実写化あるんですね、マリオ。
あ、そうですね。
すごい古いやつが。
皆さんないことになってますけど、ね。
だってあれでしょ。なんだっけ。あれ違ったっけ。ルイージかなんかジョン・レグイザモかなんかやってたんだっけ。
そうだっけ。
クッパーデニス・ホッパーでしょ。
ね、
デニス・ホッパー。
そうですよ、そうそうそう。
マジか。
そうなんですよ。今見ると違う味わいがありそうな映画ですね。
そうだね。そうなんだよ。だからなんかスタヤとかの発掘良品とかで確かなんかスーパーマリオの実写版あった気がして発掘すなって思いましたけどね。
良品ではないよ。
良品ではない。でも今となっては発掘しとかねばみたいな、ね、
このことなのかな。
これでこれって任天堂がね、あの、うん、映像関係はやり、あの、貸しませんってなったって。
ああ
、確かにそうだよ。だってそれまではさ、あれだよ、あの小学何年生とかさ、小学館の雑誌あるじゃないですか。子供の頃読んでましたけど、次に来る実写化はこうだみたいな話してたましたからね。そこで次はドンキーコングだとかカービィだとか言ってましたからね、雑誌の中で。考えられない。考えられないですね。どうかしてた時代ですね、あの時は、うん、今はもうカービィとかやんなくていいと思いますんでね。あ、でも分かんないか、今の技術でやれば名探偵ピカチュウ可能なわけだから、
うん、そうそうそうそう、もうまた変わったから、
うん、
カービィは厳しいから。
いや、もうどんどんどんどん吸い込んで
ね、
吸い込むものはリアルで。
面白そうじゃん、やろうよ、うん、任天堂がちょっとソニックに対抗してさ、うち
人間と絡ませるのが難しいですよね、カービィって。
そうね、
吸い込まれそうですよね、人間。
いや、でも、
でもそれソニックの映画化の時もまず思うところだった、うんうん、人間とどう絡ませんのって、そこをこうクリアしてることを考えると、
ローガン・ド・エメリッヒに、あの、何でも吸い込むこう災害として撮っても
らった。そうそう、
いいね。お、いいね。
ムーンフォールのムーンが今度はじゃあカービィだみたいなパターン、
カービィフォールみたい
な。なんかピクセルって映画なかったっけ、それで。
あったあった。
あったあった。
パックマンがね。
パックマン。
うん、あったわ。カービィ行きましょう。企画行きました。
はい。
ということで、その企画も通るぐらい、あ、面白い映画でした。ありがとうございました。ということで、じゃあ次回のルーレット回していきましょうよ。話題作は話題作なんですよ。話題作はですね、非常に話題になっております。もうこたつはもう何年も前から話題になっています。これはもうあえて現代で僕は言いますけども、マリアビートル、これはね、あの映画のタイトルはブレッドトレインでございます。
言っちゃった、
うん、
伊坂幸太郎原作のやつです、うん、そしてこたつも、ブレッドトレイン元いマリアビートル入れます。
めんどくせえな、うん、
いや、これはソーラグナロクの時みたいな話ですから、これ大事ですから。さあ、おまけさん、何トレイン。
うん、まあでもそうなくなるときとはまた違う意味があるけどね、現映画はもともとそれだから。
まあそっか。
まあいいや、はいね、あ、そうですね、伊坂さんの気持ちが強いからね、はい、うん、おまけはなんかあれ、こんなんがあったんだっていうのを見つけたんですけど、あれですよ皆さん、あの僕のエリー、あと裏切りのサーカス、みんな大好きですね、うん、その2つ、
はい、
うん、あのトーマス・フレッドソン監督の新作がやりますということで、
うん、
はい、ギャングカルテット世紀の怪盗アンサンブルです。
あ、めっちゃ面白そうだ ね、
今やあの相棒、もうその頃の相棒だった撮影監督ホイテバン・ホイテマンさんがノープもやってて、ハリウッドで大活躍ですが、地元でやっております。はい、
お、ハタさん、
はい、フランス映画で世界で初めてレストランを作った人の実話を元に描いたというと、全然この映画のこと知らなかったんですけど、いろいろ調べてたら面白そうだったので、うん、デリッシュです。
デリッシュです。さあ、続いてタダン。
うん、
タダン、
噛んだな。
デリッシュデリッシュ
タダン、
DC 頑張れスーパーペットデリッシュ。
やだなこの流れ。
アニメ映画ですよね、
はい、
あのスーパーマンとかバットマンのペットたちがアンサンブルみたいな、
うん、
アッセンブルだ、ごめんなさい。
ちゃんと DC なんですよね、これって。
DC らしいです。
知りません、なんか可愛いから言えました。アイランドに知らない。
ということは DC の監督をもじっているざっくりさんは、
はい、魚の子デーシュ。
もう金輪際やめます、こういうこ
と。やってよ、やってよ。やってほしいな、これは。
沖田修一監督、最新作、あの、さかなクンの自伝、まあ、さかなクン役をのんさんがやってらっしゃる、魚の子ですね。
沖田修一なの、これ。
そうですよ、すこれ、やばいんですよ、この2週間。大変なんですよ、いろんなものが。
やばいですよ。
そして、NBK さん。
はい。予告見て、ずっと気になってて、ムビチケも買っちゃいました。ブレッドトレインです。
お、あのムビチケですね。
おまけもついていたムビチケです。
おまけさんが？
いや、違います。
漏れなく？
おまけさんが漏れなく。手ぬぐいがついてたんですけど。
で、あの、あれですよね。あの、切符なんですよね。
あ、そう
です
ね。切符
の、ムビチケのデザインなんですね。
きな。そう。
東京から京都っていう。
え、超いい、超いい、超いい、超
いい。
え、持ってないですか、小田さん、まさか。
買わないと。い
や、僕、マリアビートルが好きなんでね。
仙台行かなきゃいけないんだっけ。
仙台行かなきゃいけない。
そうですね、ちょっと。なるほどね、理解しました。はい。そして、ガルさん。
はい。ジョーダン・ピール見たことないんですけど、ノープで。はい。
なお。
予告以上のものは見せてもらえるのかしらっていうところ。
ね、
はい。期待して。
ということで、
大変だよ、ガラさん。ノープも話題作ぐらいのやつだからな、今、逆に。
いや、ほんとそうよね。ということで、じゃあ、ガラさん。
はい。
お願いします。
何が出るかな。
俺、今、同じ歌歌いそうだったのに。あぶねえ。
シンクロ。
2。
2。あ、イエーイイエーイイエーイイエーイ !2 月イエーイ
引き寄せ。
ということで、マリア・ビートルの、ブレッド・トレインです。
なるほど。
イエーイということで、皆さん、ね、見ていきましょう。
なるほど、豪快じゃなくなったな。
うん。なくなりましたね。豪快じゃなくて、ってなりましたけども。
はい。
いやー、待ってましたね。じゃあ、エンディングいきましょう。
1、2、3。
そろそろ、お別れの時間となりました。告知、お願いします。
はい、ハタです。私が今連載中の、ルート雪の王国目覚める星たちという漫画の単行本一巻が今発売されております。まだ多分新刊コーナーとかにあると思うのでぜひ見てください。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は9月の25日日曜日、18時夕方の6時からです。チケットは、現在受付中ですのでぜひチェックしてみてください。参加費は無料です。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますのでじゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは映画化してほしい作品、新作映画の感想を語り合う急げ映画館ではブレッドトレインを扱います。ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する日経配信オリジナルではディズニープラスで配信されているプレデターザ・プレイを鑑賞していきます。トイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージも受け付けております。バンド名は映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなで詰めていきますと感想を拾いますのでぜひご利用ください。次回締め切り9月の9日、そして次週予告トゥイフェイバリットシングス畑さん、そして必見配信オリジナルではデイシフトやっていきます。それでは皆様、今週もキネマの神様のご飯がありますようにということで、また来週お会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
畑と
ざっくりスナイダーと
NPK と
タンタンでした。
まったね
ー、
まったねー、
シュシュシュシュ
チャリン。